新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の4日木曜日です。今日のニュースいきましょう。リトアニアが中央銀行デジタル通貨の最終テスト段階に入り、7月発行予定。クラウドソーシング型ヘッジファンドヌメライの300万ドルのトークンセールにユニオンスクエアベンチャーズ、プレイスホルダーらが参加。ジャーナリズムの改善を目指した分散型メディアプラットフォームシビルがプロジェクト終了へ。テゾスの ICO への集団訴訟が2500万ドルで和解の見込み。ファイアーブロックスが新たなデジタルアセット転送システムをローンチ。
一つ目のニュースは、リトアニアの中央銀行であるリトアニア銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC の最終テスト段階に入り、2020年7月にローンチ予定であることを同銀行のウェブサイトで明らかにしたというニュースです。発行予定のデジタル通貨の名称は LB コインで、 NEM ブロックチェーンをベースにして発行されるようです。LB コインの発行計画は2019年2月16日に発表されていました。なお、同通貨にはリトアニア独立法と20人の署名者の名前が刻まれているとのことです。リトアニア銀行は LB コインをデジタルトークンとして2万4000トーク、物理的なお金として4000枚発行する予定です。デジタルトークンは署名者の職業別に6種類用意されます。そして LB コインを購入できる場所は LB コイン専用の e ショップで、保管できるのは LB コイン専用のウォレットとのことです。LB コインはギフトとしての利用、ネムウォレットへの転送、物理的な硬貨との交換も可能だとのことです。リトアニア銀行の LB コインプロジェクトのマネージャーであるパベル・リプネビッチ氏は次のようにコメントをしています。LB コインは革新的で洗練されたソリューションに基づいています。そのため、機能性や個人情報保護、サイバーリスクへの耐性など様々な角度からテストする必要がありました。そしてこの最終テスト段階でリトアニア銀行は非常に貴重な経験と見識を得ることができましたとコメントをしております。補足をします。リトアニア銀行はブロックチェーン関連のサンドボックス制度の制作に関わっていて、そこでは IBM ポーランドと先端技術の開発支援を行うティエト・リトアニアが LB チェーンを開発しています。この2社はこれまでにもハイパーレッジャーファブリックとコルダのためのソリューション開発を共同で行っていました。予定通り7月に中央銀行デジタル通貨が発行されることになれば、リトアニアは非常に革新的な戦略で国家運営を行っていると考えられます。そして2004年に EU へ加盟をしているので、 EU が研究しているデジタルユーロなどとのプロジェクトとどのように調整していくかという側面も楽しみです。続いてのニュースは、クラウドソーシング型ヘッジファンドヌメライが300万ドルの独自通貨 NMR ヌメライヤーのトークンセールを完了されたことを同社ツイッターで明かしたというニュースです。ユニオンスクエアベンチャーズ、プレイスホルダー、コインファンド、ドラゴンフライキャピタル、ヌメライの創設者リチャード・クレイブなどが NMR の購入者として明らかになっています。ヌメライは世界中の不特定多数のデータサイエンティストによる株価の予測結果をもとに投資先を選び、ヘッジファンドを運用する企業です。良い結果を導いたデータサイエンティストらにはヌメライの独自通貨 NMR で報酬が支払われる仕組みとなっております。ヌメライの創設者であるリチャード・クレイブ氏は次のようにザ・ブロックの取材に対して答えております。今回の調達した資金はデータのマーケットプレイスであるイレイシュアの開発とトークンのステーク数とユーザーを増やすなど、インターネット上でプロトコルを簡単に利用できるために利用していきます。分散型金融領域の分析サイト DeFi Pulse によると、合計210万ドル相当のトークンがイレイシュアプロトコルにロックされているとのことです。現在イレイシュアプロトコルはヌメライ社のデータサイエンティストトーナメントの基盤技術として使用されているほか、同社の株式予測マーケットプレイスイレイシュアクワントや情報マーケットプレイスイレイシュアベイでも使用されています。補足をします。ヌメライは2015年にサンフランシスコでリチャード・クレイブによって設立されました。同社が発行している通貨 NMR の発行上限はビットコインと同様の2100万枚となっています。ヌメライは世界中のデータサイエンティストにとって有名なプラットフォームとしての地位を確立しつつあります。 そして資金調達によってトークンがロックされたイレーシュアプロトコルを利用したツールであるイレーシュアベイではあらゆるデータを売買することができるようになっています。例えば核磁気共鳴 NMR の評価モデル、中国の最も美しい歌、イーサリアムウォレット、エーサリアムへのフィードバックなど様々な領域のデータが蓄積されているようです。これまで株式市場に関するデータの売買のみでしたが、その幅が広がっております。これまでメルカリのようなものの C2C サービスは生まれてきましたが、ヌメライは金融データを中心に価値あるデータの C2C サービスをブロックチェーンを活用して社会実装しているんだと言っても良いでしょう。今回のトークンセールには創業者も参加しているということで、ますます今後の展開が楽しみです。
続いてのニュースいきます。シビルメディアカンパニーが同社運営のジャーナリズムの改善を目指していた分散型メディアプラットフォームシビルのプロジェクトを終了することを発表しました。シビルはブロックチェーン技術を活用しジャーナリズムを支援することを目的としたプロジェクトです。プロジェクト終了の発表はシビルを運営するシビルメディアカンパニーの CEO であるマシュー・アイルズ氏が同社ウェブサイトのトップページに Ending the Civil Journey というタイトルの投稿によって行われました。なおシビルのニュースルームはブロックチェーンによって独立して運営されているため閲覧は引き続き可能ですが、今後同社による開発と管理は行われないということです。今後シビルのチームメンバーはブロックチェーン開発企業コンセンシスに合流し、引き続きメディアや広告に関する分散型 ID の開発を進めていくということです。シビルは広告やフェイクニュース、外部からの第三者の影響を受けないジャーナリズムのための自律的なジャーナリズムプラットフォームを目指し立ち上げられました。シビルではジャーナリストがプラットフォーム上で自らの記事を発行し、読者はそれぞれのジャーナリストに対し支援を行う形をとっており、取引にはスマートコントラクトが適用されていました。シビル参加者は独自トークンの CVL を買うことで投票権を持ち、信頼できるニュースの評価や異議申し立てができるようにもなっていました。現在に至るまでのシビルの道のりにも紆余曲折がありました。当初はフォーブスとの提携などを発表していましたが、その後シビルは2018年10月15日に ICO を開始し、そして失敗、集めた資金をすべて返却し、その後10月25日にコンセンシスから500万ドルを調達し、リスタートに意欲を見せ、2019年3月6日にプロジェクトをローンチしていました。続いてのニュースいきます。2017年のテゾスの ICO による資金調達についてテゾスが受けている集団訴訟が原告への2500万ドル支払いによって和解合意に達する見込みであることが6月1日明らかになりました。そしてこのことからテゾス財団は和解金の申請に関するウェブサイトを立ち上げています。このテゾス財団が受けている集団訴訟はトークンセール後のテゾス財団の内紛によるプロジェクトの遅れを発端として、2017年にブロック&レビトン社が中心となって訴えを起こしたものです。テゾス財団は無登録の証券発行にて違法に2億3200万ドル相当のイーサリアムを調達したとして提訴されていました。この訴えについてテゾス財団側は一貫して違法性はなかったと主張しつつも、長期的な裁判によりコストを考慮して今年3月20日に2500万ドルの和解案を提出。この和解案は4月30日に地方裁判所により仮承認を受けました。そして今年8月27日に公聴会が開かれる予定で、そこで和解案が適正であるかの最終判断が下される予定です。この一連の流れにより和解が成立する見込みであることから、テゾス財団は同訴訟に関する専用ウェブサイトを6月1日に立ち上げました。同ウェブサイトでは和解金の対象者に関する説明や今後の予定、和解金申請フォーム、FAQ などが掲載されています。ウェブサイト開設を受け、原告であるブロックレビトン社は、テゾス集団訴訟において、和解金を受け取れる可能性のある人に対して、サイト上で申請を行うようリリースを発表しています。またこのウェブサイトによると、和解金の対象者は、2017年のテゾス ICO に参加した投資家となっています。和解金の申請締め切りは2020年10月16日となっており、和解に異議を唱える場合は、8月6日までに裁判所に書類を提出する必要があるということです。続いてのニュースいきます。デジタルアセット転送プラットフォームを提供するファイアーブロックスが新たにデジタルアセットの高速転送ネットワーク、セキュアアセットトランスファーネットワークをローンチしました。ファイアーブロックスはアドレス入力、デポジットのテスト、長い承認時間などのデジタルアセットの転送にまつわるストレスをなくし、より安全で効率的なデジタルアセットの転送の実現を目指す企業です。同社はこれまでにも安全性と利便性を追求した転送システム、セキュアアセットトランスファーエンバイロメントを提供していました。これまでの転送システムでは送信者が受信者のウォレットアドレスを手入力する必要がありましたが、今回発表されたセキュアアセットトランスファーネットワークは受信者にリクエストを送るだけで簡単に送信先を指定できるようになるということです。 ファイアーブロック社によれば55以上の機関と26の暗号資産取引所がすでにこのセキュアアセットトランスファーネットワークを利用しており、バイナンス、コインベースプロ、ジェミナイ、クラーケンも利用しているということでした。またファイアーブロックスが提供するプラットフォームを介して今までに累計で300億ドル以上のデジタルアセットが転送されているということです。なおファイアーブロックスはフィデリティデジタルアセットサービスをはじめとする投資家から出資を受けており、これまでに1600万ドルの資金調達を行っています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日新しい記事公開させていただいております。今回第1回目としてステーブルコインとは何か特集記事として武田記者が記事を執筆してくれました。今回の記事はステーブルコインの3つの種類についてまとめておりますので、ぜひご覧いただければと思います。また続けて本日も記事を公開させていただいております。こちらは以前より好評いただいておりますブロックチェーンの基礎知識に関する記事となっております。ブロックチェーンネットワークを支えるピアツーピア通信を理解しよう、ノンプログラマーでもわかるブロックチェーン入門です。今回の記事に関してはブロックチェーンの基礎技術であるピアツーピア通信というものをわかりやすく説明しておりますので、こちらもぜひご覧いただき、近くの方でブロックチェーンとわからない方にもぜひご紹介いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン仮想通貨に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。また本日ご紹介した記事、先ほどご紹介した特集記事などもサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。こちらでも記事の更新等ありましたら通知をさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。